今回のディープダイブはですね、仮想通貨のエアドロップです。あなたが共有してくれた資料を読ませてもらいました。いやー、ツイッターの情報を信じて損したとか、気づいたら期限切れとか、うわー、これなんか身に覚えがありすぎてちょっと耳が痛いですね。で、この資料は一貫して仮想通貨は情報戦だと主張していて、その解決策としてリベルタドーレスというコミュニティを挙げています。今日のミッションは、彼らがなぜ情報格差を逆転できるって主張するのか、その論理を分解することかなと。
ええ。資料の冒頭にある一文の遅れが致命傷になるっていう言葉が、もうこの世界の速度感を物語ってますよね。
まさに。
エアドロップって、要は新しいプロジェクトがトークンを無料で配布することですけど、その無料にたどり着くまでのタスクが複雑だったり、そもそも本物か偽物かの見極めが、これが大変だったりする。
そうなんですよ。
だからこそ、情報の質と速さ、これが資産に直結するっていうわけです。
なるほど。では、その主張を紐解いていきましょうか。最初の課題は、情報の洪水と、詐欺です。膨大な情報から本物を探し出す手間と、詐欺に引っかかるリスク。資料によれば、リベルタドーレスは信頼できる案件だけを配信する、言うなればフィルターとして機能すると。2023年4月の俊一様のエアドロ情報で大きな利益を得たっていう声が、その証明として引用されてますね。
はい。ここで本質的なのは、価値がもう情報そのものから情報の編集、つまりキュレーションに移ってるっていう点なんですよ。
ああ、なるほど。
情報が多すぎる時代では、信頼できる編集者こそが一番価値のある商品になる。これって仮想通貨の非中央集権っていう理想が、皮肉にも信頼できる中央集権的な情報源への需要を生み出してるっていう面白い逆説を示唆してるんじゃないかなと。
面白いですね、それは。そして、たとえ良い情報を得られても、もっと難しい壁がある。資料が最も困難だと指摘するのが、いつ売るか、つまり利確のタイミングです。
ああ、これですね。一番難しい。
個人で24時間チャートを監視するのって、不可能ですからね。2024年1月のエリカ様は、コミュニティの市場分析のおかげで的確な判断ができたと評価しています。
これは個人の感覚的な投資から、根拠のあるトレードへの移行を促す仕組みと言えますね。ただ、ここで一つ思考実験なんですけど、コミュニティの分析は強力な武器ですが、それに依存しすぎると、今度は自分で判断する力が鈍る可能性ってないですかね。
ああ、確かに。
資料はあくまでサポートを強調してますけど、そのバランスは常に意識すべき点かもしれません。
確かに、その判断の難しさが、次の課題である孤独につながりますね。特に市場が暴落したとき、恐怖心から資産を投げ売りしてしまう、いわゆる放売売り。これは誰にでも起こり得る。
ええ、ありますね。
資料は、仲間と議論できる環境が、その最悪の事態を防ぐ防波堤になるって主張しています。たけし様が、初心者でも安心できるようになったと語ってるのが印象的です。
ええ。投資の成否って、情報とか技術だけじゃなくて、心理的な安定がいかに重要かってことですよね。このコミュニティは、機能的な価値だけじゃなく、精神的な支えっていう、情緒的な価値も提供している。投資を個人戦からチーム戦へと転換しようとしてるわけですね。
そして、最後の課題が、まさにあなたのような多忙なプロフェッショナルが直面する時間です。資料は、リベルタドーレスを24時間働く優秀な秘書って表現していて、これが面白いなと。通勤時間とかの数分で重要情報を把握できる時間対効果、いわゆるタイパの高さを強調しています。2024年6月の久美様の、情報が早くて正確だから自信が持てるという声も、その価値を物語っています。
さて、これで全てのピースが揃いましたね。資料の主張をまとめると、仮想通貨投資には情報、タイミング、心理、時間っていう4つの障壁があると。
ええ。
そして、コミュニティがそれらを包括的に解決するというロジックでした。信頼できる情報源を持つことが、この情報戦を生き抜く鍵だと。
非常にクリアな主張でしたね。
ええ。で、最後にですね、あなたに一つ問いを投げかけたいんです。この資料は、成功の鍵をろ過された情報へのアクセスだと定義しましたよね。
ええ、しましたね。
じゃあ、ちょっと考えてみてほしいんです。これ、投資に限らず、あなたの専門分野で。 もしですよ、もし完璧にろ過された、もうノイズゼロの情報だけを受け取れるとしたら、
うん、
あなたの意思決定の質って本当に上がるんでしょうか？それとも実はそのノイズとか一見無駄に見える失敗談の中にこそ、他の人が見過ごすようなもっと深い洞察が隠されているなんてことはないでしょうかね。